キアオラ
秘密。
83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、ここ君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津のおいでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。優しいこんにちはをいただきました。今ちょうど君津の市役所は、午後の日差しがゆっくりと差していて穏やかな感じです。スタジオにはですね、前にたくさんの皆さんがいらっしゃっていて、お友達、ファンの方、恋人ということで多くの皆さんにおいでいただいているようです。今日のゲストはですね、ハーモニカの皆さんなんですね。先ほどリハーサル聞いておりましたら、なんかこの季節にぴったりだなというとても温かい音色でした。さて今日はですね、皆さん422年ぶりの皆既月食があるんですね。なんか夕方6時過ぎから9時ぐらいまで見られるということなんですけれど、なんと422年前、1580年ぐらいなんですけれども、あの戦国武将の織田信長も活躍していたあの時代なんだそうですよ。そうするとこの皆既月食をですね、織田信長とか秀吉も見たのかなという感じです。まあ、次回誰も見れないかもしれませんけれども、今日はですね、この素晴らしい天体ショーもこの君津からも見れるかもしれませんので、よかったらそっと空を見上げていただきたいと思います。戦国武将たちはこれは何かの知らせなのかななんて思いを馳せていたのかなとも思いますね。さあそれでは今日も楽しく清浦君津を進めていきたいと思います。清浦君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き、幸せつなぐ秘密。
3、2、1、GO。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあとっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方においでいただいています。
君津市経済振興課の奥倉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。奥倉さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は12月から始まるキャッシュレス決済で最大 25% が戻ってくる君津市応援キャンペーンについてお話しさせていただきます。
お願いします。
現在千葉県内全域を対象とした、この秋千葉が暑い還元額40億円相当キャッシュレス決済で最大 10% 戻ってくるキャンペーンが11月末までを期間として実施されていますが、君津市では12月以降も引き続きさらにお得な内容にパワーアップしてキャンペーンが開催されます。
すごいですね。
この君津市応援キャンペーンは12月1日から31日までが対象期間で、還元率は最大 25%、 最大で4万円分のポイントが還元される大変お得なキャンペーンとなっております。
最大 25% のポイント還元、とてもお得ですね。このキャンペーンに参加するには奥倉さん、どうしたらいいんでしょうか。
はい、キャンペーンに参加するためのエントリーなどは必要ありません。
はい、
対象店舗で D 払い、 au ペイ、 PayPay、 楽天ペイの4つの決済手段のうち いずれかを使って買い物などをしていただくだけで後日ポイントが付与されます。
決済手段が4種類も対象になっているのはとても便利ですよね。冒頭の説明で最大で4万円分も還元されるというお話だったんですが、何か厳しい条件などあるんですか？
はい、ポイントの付与は1回あたりのお買い物で2000円分が上限になります。また一つのキャッシュレス決済手段につき1万円分の還元が上限となっているので、うまく4種類の決済手段を使っていただくことで4万円分のポイント還元が受けられるということになります。
なるほど、上限に気をつけながらお買い物をすると一番お得になるということなんですね。でもちょっとスマートフォンの操作が苦手だな、ペイペイとかどうすればいいのって難しい方々にとってはどうしたらいいんでしょうか？
はい、ご安心ください。市ではスマートフォンの操作が苦手な方向けに今月22日と29日に対象キャッシュレス決済の使い方相談窓口を君津市役所1階ロビーに開設します。開設時間は午後1時から3時までで、事前予約は不要ですので気軽にお越しください。
今月22日と29日に相談会を開いてくださるということですね。それならば心強いですよね。ところで利用できる店舗ってどのくらいあるんですか？
現在準備中ではありますが、およそ650以上の店舗が対象となる見込みです。
おお、すごい。
今月中旬に開設される特設サイトで対象店舗の一覧が公開されるほか、キャンペーン期間中は対象店舗にポスターやステッカーが貼られますので、そちらを目印にしていただければと思います。
かなり多くの店舗が対象になるんですね。対象店舗の発表とても楽しみです。では奥倉さん、最後に一言お願いします。
君津市ではこのようなキャンペーンを通じて皆さんが楽しくお得にお買い物ができる環境を作り、コロナ禍物価高騰で大変な思いをしている事業者の支援を進めています。
はい、
また同時に非接触でスムーズにお会計ができるキャッシュレス決済も推進しています。事業者向けの決済端末や周辺機器の導入経費に対する補助も行っていますので、詳しい内容を知りたい方は市のホームページの事業者向け情報からご確認をお願いします。また最後に、今回ご紹介したキャンペーンは皆さんのご家族やお友達にもお話しいただいて、多くの方に楽しくお買い物をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、今日は初出演の奥倉さんからお話を伺いました。ありがとうございました。拍手をお送りください。ありがとうございました。ね、え、千葉県のキャンペーンが終わっても君津市のキャンペーンは続くんですね。君津に住んでなくても使えるそうですので、このスマートフォンの使い方も教えてくださるということですので、ぜひ皆さんにご活用いただきたいと思っています。さあ、それでは続いてはカズサインフォメーションに続いて素敵なゲストの方においでいただきましたので、ご紹介をさせていただきましょう。ハーモニカ同好会の皆さんです。ナルクカズサハーモニカ同好会代表は今井さんです。さあ、それではまずはハーモニカの音色1曲目からご紹介してまいりましょう。1曲目は里の秋です。どうぞどうぞ拍手をお送りください。じゃあちょっとこの後も続くんですけれども、今井さん、ちょっとマイクそちら持ってもらってもいいですか？はい、皆さんは障害学習交流センターすぐ隣ですね、こちらで活動していらっしゃる方々です。代表は今井千治さんとお読みするんでしょうか。はい、いいですよ、座ったままで大丈夫、ラジオだし。実はちょっと腰を痛めてしまいました。今日は座ったままでということで結構でございます。どうぞどうぞ。1曲目は里の秋で大丈夫だ、
はい、
ですか？そうですか。ハーモニカって子供の頃、はい、私なんかは学校でちょっと習ったような気がするんですけれども、はいはい、今の子供たちはあんまりやらないんですかね？
うん、ちょっとね、縦笛になったみたいですね。
そうですか。でもなんとなくこう心があったかくなるような懐かしい音色ですよね。はい、で今日はですね、皆さん何本かハーモニカを持ってきてくださっているんですが、高音部とそれから低音部に分かれて、皆さん演奏してくださっているそうです。そしてこの一つのハーモニカであれでしたよね、 あのベースの音とハーモニーが全部一人で完結できるんですよね。
はい、あの一つのハーモニカ、これ17センチしかないんですけども、はい、これあの小さなオーケストラと言われている楽器なんですよ、はい、うん、一つのハーモニカで7通りの吹き方あります。
そうですか。
あのいろんな吹き方、先ほど言ったのはベースの奏法と言いまして、はい、あのベースがついてます
よ、ジャンジャンジャンジャンってね、はい、はい、
あのちょっと やってみましょうか、
うん、でもこの後いろいろ出てくるから多分その都度にお願いしましょうかね、はい、小さなオーケストラということなんですが、続いての曲は荒城の月だったでしょうか、はい、こちらはですね、途中ソロもありましたり、また奏法がいろいろとこうなんて言うんでしょうか、駆使されて素敵な演奏になっております。それでは拍手をいただいてご案内をさせていただきましょう。2曲目は荒城の月です。どうぞ。あ、素敵な、ありがとうございました。はい、素敵ですよね。やっぱりソロ先生違いますね、やっぱりね、はい、びっくりしちゃいました今。いやいや、何年くらいお稽古はされてらっしゃるんですか。
子供の頃、はい、小学校の頃ちょっとやりまして、はい、こっちへ来てからはまだ15年ぐらいですかね。
あ、ご出身は君津ではないんですね。
私山形です。
そうですか。君津に住んでもう10年という感じでしょうかね。さあ、そして今日はお仲間の皆さんにもおいでいただいてるんですけれども、毎週何曜日にレッスンですか。
月、はい、第1水曜日と第3水曜日には、はい、あの本民館でやってます。
やってます、はい、やってみたいっていう人はどうでしょうか。なかなか難しいのかしら、やっぱり。
あの公民館にね、はい、あの申し込んでもらえれば、はい、あの大丈夫です。
優しく教えてくれるんですか。
いや、どうぞ。
分かりました。
一からドレミファからやります。
分かりましたね。なんとなく、あのなんていうのかしら、昔からこのハーモニカの音色には郷愁があってね、馴染みがある音ですから、ぜひ皆さんもご興味がありましたらお願いしたいと思います。ではもう一曲演奏していただいてよろしいですか。
はい、
続いての曲は
おとみさん。
お、おとみさん、それでは拍手をいただいてお願いいたしましょう。ハーモニカサークル、なるくかずさの皆さんです。いや、素晴らしかった、ありがとうございました。ね、今日かずさ FM のこの公開放送があるということで、だいぶレッスンもしてくださったんでしょうか。ありがとうございます。今日はですね、なるくかずさハーモニカ同好会の皆さんにおいでいただきました。やっぱりこうね、肺活量も増えて健康にもつながるのかもしれませんね。もしご興味のある方は、そこのすぐそばの公民館で練習をしてらっしゃるそうですので、お出かけいただきたいと思います。それではなるくかずさハーモニカ同好会代表今井千治さんとメンバーの皆さんに、どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと座って待っててくださいね。ありがとうございます。ハーモニカの音色を皆さんにお楽しみいただきました。一本のハーモニカで、ベースもそして、和音も出てくるという素晴らしいものなんですけれども、それをまた皆さんで演奏する、合奏するというのもね、なかなか素敵なんじゃないかと思います。今日は今井さんにはたくさんのハーモニカも持ってきていただいています。これほんの一部だそうでございます。終わったらちょっと見せていただけるんじゃないかと思いますので、少々お待ちいただきたいと思います。では続いてのコーナーに進んでいきましょう。ここが聞きたい君津防災虎の巻のお時間です。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻。九次郎さん、よろしくお願いします。
はい、九次郎です。
すいません、拍手をお送りください。九次郎さん、大ベテランなんですけど、上がり症なんですよ。ですので、多くの温かい拍手が何よりだと思います。どうぞよろしくお願いいたします。九次郎さん、前回の放送では地震による二次災害がテーマでしたけれども、今週のテーマは何ですか。
はい、今週は火による災害、火災について話をさせていただきます。
はい、
火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防の火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐこと、これを目的に明日11月9日から15日までの7日間、全国一斉に秋季火災予防運動が始まります。
はい、
今年度の全国統一防火標語は、お出かけはマスク閉じまり火の用心です。
わかりました。11月に入りましてね、寒い日もだいぶ多くなりました。空気も乾燥しているんですが、これから冬本番を迎えてさらに寒い日がやってきます。やっぱりこの時期火災が起こりやすい時期ということですものね。
そうですね。火災予防の普及に効果的と考えられる住宅の防火対策としまして、住宅防火、命を守る10のポイントを紹介させていただきます。
はい、お願いいたします。
は
い、
まずは4つの習慣です。1つ目は、寝タバコは絶対にしない、させない。2つ目、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3つ目、コンロを使うときは火のそばを離れない。4つ目、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。次に6つの対策です。1つ目、火災の発生を防ぐため、ストーブやコンロは安全装置のついた機器を使用する。2つ目、火災の早期発見のため、住宅火災警報器を定期的に点検をし、10年を目安に交換をする。3つ目、火災の拡大を防ぐため、部屋を整理整頓し、寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する。4つ目、火災を小さいうちに消すため、消火器を置いて使い方を確認しておく。5つ目、お年寄りや体の不自由な方は避難の経路と方法を常に確保し備えておく。そして6つ目、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。以上が住宅防火、命を守る10のポイントとなります。この機会にぜひ覚えていただきたいと思います。
そうですね、新たにしっかりと心に刻んでいきたいと思います。はい、4つの習慣、6つの対策でした。
はい、そしてもし火災の現場に居合わせたら、通報、初期消火、避難が重要になります。優先順位は状況によって異なりますけれども、出火直後には通報と初期消火が重要です。火災を発見したときは、隣近所、周りの人に火災を大声で知らせてください。初期消火は出火の直後が勝負になります。消火器があれば消火器を使用して、コップや茶碗、鍋に入れた水、座布団などを、身近なものを最大限に活用していただきたいと思います。
はい、わかりました。
しかし人命が最優先でございます。炎が天井に達したときや煙が充満したときなど危険を感じたらすぐに避難をしてください。本当に恐ろしいのは煙です。
そうですね、煙って本当に怖いんだそうですよね。煙を吸い込むと中毒などで命を落とす危険性がありますものね。
そうですね。はい、ここでお知らせをさせていただきたいと思います。
はい、
秋季火災予防運動に合わせまして、消防本部予防課が市内小中学校の児童生徒に防火ポスターと防火標語の募集をしました。多くの応募が寄せられまして、応募いただいたポスターの特別賞と防火標語の最優秀賞、こちらを明日から15日までここ1階のロビーに展示をするようですので、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。防火ポスターの展示や消火器の取り扱い、火災予防についての問い合わせは消防本部予防課までお願いをいたします。
球次郎さん、今週も時間になりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。ね、空気が乾燥してきます。皆さん、空気には十分に気をつけていきましょうね。 さあさあ、キアオラ秘密、そろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組では皆様からのメッセージなどもお待ちしています。どうぞメールアドレス info@kazusa.fm.net までお寄せください。キアオラ秘密宛てにお送りください。ファックスなども大丈夫ですのでお待ちしております。さあ次回なんですけれども、2週間後ですね、千葉フルート愛好会の皆さんの登場となります。コロナでね、2回くらい中止になってしまったメンバーなんですが、今回やっと出ていただくことになりました。フルートの音色でも次週はお楽しみいただきたいと思っています。